先週は民数記19章から清めの水で死体に触れた者の汚れを取り除くという話でした。今週は20章から神様の計画を担う者を神は救われる、神の計画を担う者を神は救われるというお話です。民数記20章1節にこのように記しています。イスラエルの人々、その共同体は第一の月に珍の荒れ野に入った。そして民はカデシュに滞在した。いつの話だろうかと思いますけれども、民数記33章に照らし合わせてみると、この20章というのはイスラエルの民がエジプトを出て40年ぐらい経った第40年の1月のことであろうと言われています。カデシュという地名が出てきますけれども、民数記13章でスパイを約束の地に送り込んだ、40日の後に帰ってきた。でそれで偵察隊の流した悪い情報によってそこに攻め込むということをやめてしまったという大失敗をした、あのカデシュの地に37年と半年後に再び戻ってきた時の話。13章から37年半経ってから再びその地に戻ってきた時の話です。いよいよこれから約束の地の征服に向かおうという時でした。出エジプトの直後を荒れ野の40年と一般的に言いますけれども、文字通りその最後の年の出来事でした。20章1節後半にはミリアムはそこで死に、その地に埋葬されたと記されてあります。ミリアムというのはギリシャ語で言うとマリアですので、イエス様の母親の名前と同じです。そのミリアム、マリアは出エジプトの後葦の海が割れて乾いた海底を渡った時にタンバリンを叩いて女性たちの先頭に立って主を賛美した、踊ったと書かれていますけれども、その踊った時、タンバリンを叩いた時はもうすでに80歳を超えている女性でした。ですからこの時は120歳を過ぎていた。モーセもその兄も姉も高齢でありながらもとても元気な兄弟であったということがわかります。そして20章の2節、さてそこには共同体全体に飲ませる水がなかったので、彼らは徒党を組んでモーセとアロンに逆らった。恥ずかしながらイスラエルのお家芸といえるモーセへの突き上げが再び起こりました。で、何と言ったのか、4節、なぜこんな荒れ野に主の回収を引き入れたのです、我々と家畜をここで死なせるためですか。5節、なぜ我々をエジプトから導き上らせてこんなひどいところに引き入れたのです。ここには種をまく土地もイチジクもブドウもザクロも飲み水さえないではありませんか。神様のご計画を担う、約束の地に向かうというプロセス、過程の中でそれを担った人にとっては苦しいことが起こるわけです。エジプトにいた方がおいしいものが食べられた。しかしそのエジプトにとどまっているわけにはいかない。そして動き出すと、そこは種をまく土地もなく、イチジクもブドウもザクロも飲み水さえのないひどい土地だった。しかしその後、 約束の地を得ることによって彼らは祝福されるわけですけれども、その神様の働きを担う過程というのは苦しいものです。そしてモーセはこれに対してどう対処したのか。毎度のことですけれども、モーセとアロンは会衆から離れて臨在の幕屋の入り口に行って、そこでひれ伏したと記されています。自分で判断を下すのではなくて、いちいち主なる神様の前に出て神の判断を仰いだのでした。現代であれば、なぜそんなことさえ自分で判断できないのかと言われてしまうところだと思います。モーセはどんくさいやつだと言われてしまうところだと思います。それは現代だけの話ではなくて、3400年前の当時も同じようにイスラエルの会衆に、あいつらなんでそんなことも自分で判断できないのか、鈍いやつらだというふうに言われたに違いありません。ダメリーダーと思われたに違いありません。しかしモーセとアロンはそんなふうに言われるのを覚悟して、あえて自分で判断を下すのをやめて、反逆する民から一歩引き下がって神の判断を仰ぎ続けました。で、それを天地を作られた神様はとても喜ばれました。私たちは人から評価されたい、信頼されたいと思うばかりに、人前で格好をつけてしまうことがあります。優れた人間だと思われたいばかりに、相手の期待に沿おうとして神の判断を仰ぐことを軽んじてしまうことがあります。悪霊サタンはそういう落とし穴に私たちをはめようと24時間働いています。キリスト教の魅力というのは、自分の得にならないことに一生懸命励むという点だと思います。ルカの福音書10章の良きサマリア人の例えのような働きです。2000年前のイスラエルでサマリア人が追いはぎに襲われて怪我をしたユダヤ人を助けたとしたら、ユダヤ人を助けたとしたら国に帰って非国民と言われたり変人だと言われたりしてもおかしくありません。ユダヤ人とサマリア人は敵対関係に長くあったからです。相手を助けるということはいわばありえないことに近いものでありました。しかし主イエスは、イエス様はそれをすれば自分が仲間外れになってしまうというような愛の働き、行いを高く評価されました。イエス様の教えに従ってキリスト教の魅力を発揮する、イエス様に褒められるようなことをするというのは、多くの場合周りの人たちから変人扱いされる危険を伴うものです。ここに大きな問題、課題が私たちの前にあると思います。私たちの国では、この土地では、誰も彼も自分が変人だと思われたくないと半ば固く心に決めているからです。日本にいるクリスチャンの何十万人、その多くが、そのほとんどがイエス様の教えの素晴らしさは認めながらも、そして心の底ではそれをぜひ自分でやってみたいと思いながらも、実際にそれを実行する段階になって、足踏みをしてしまうことが多い。周りの人にあいつは変わっているとか非国民だと言わせないためです。繰り返しますが、キリスト教の魅力は自分の得にならないことに一生懸命取り組むということだと思います。日本のキリスト教はもしかするとイエス様の教えは受け入れながらも、自分を守るためにその教えを実際に実行に移すというのが不得意かもしれません。出る杭は打たれる、そうなりたくないばかりに、 自分を守ってしまう。もしそうであれば腰砕けのキリスト教になってしまいます。私たちの行動をつぶさに見ている自分たちの子供や孫、御言葉を習っていい学んでいる大人を見て、しかしそれを実行に移さない親を見て、祖父母を見てがっかりしてしまうということがあり得るわけです。街でホームレスを見かけても見て見ぬふりをして去ってしまうということがあります。嫌われている人と交流を持たないということを私たちがしてしまうこともあります。日曜日に教会に行っても普段は偽善者のようであるということが私たちには伴います。神様の願いは、私たちクリスチャンが自分で自分を守るということではありません。神様の願いは、私たちが御言葉に従うことであえて自分を危険にさらすことです。そして自分で自分を守ることではなくて、危険の中にある私たちを神様ご自身が守ってくださるということを神は望んでいます。自分を無防備にさらす、御言葉のゆえに無防備にさらす、それが信仰です。自分で自分を助け出す、守るわけではないのです。御言葉を実行する時の無防備さ、しかしそれをあえて、犯す私たち、その時に神が御手を動かしてくださるのです。モーセは民に責められた時にすぐ自分で判断を下さないで、いちいち民の前から去って臨在の幕屋で神の判断を仰ぎました。それを常としていました。私たちはこのモーセの模範に倣って、自分の行動が他人にどう見えるのか気にしないで過ごすという勇気を神様からもらいたいと思います。何のために教会に通っているのか、何のためにみんなでご飯を食べて祈り合うのか、それは私たちが周りの人たちから変人扱いされたとしても、それを気にしないでいるため、周りの目を気にしないで御言葉を行えるようになるためでもあります。私自身もその点では初心者だと思っています。みんなで一緒に学び合い、支え合いながら御言葉を実行するということに取り組んでおります。街でホームレスを見かけても助けられないことがほとんどです。しかし別なところで別な相手に何かできることもあります。あらゆる人に見捨てられて誰からも助けてもらえないという人が、もしかしたら私たちのうちの一人が助けることで涙の関係が築かれるかもしれません。誰にも相手にされない人が、私たちのうちの一人が挨拶することで涙する関係になれるかもしれません。私たちが神様から勇気をいただくと、破壊された人間関係は回復し、また社会の絆も取り戻すことができるようになります。どんくさいと思われようが、腰砕けと思われようが、それを気にせずに神の判断を仰いだモーセとアロンに対して、主なる神様は次のようにおっしゃいました。8節、あなたは杖を取り、兄弟アロンと共に共同体を集め、彼らの前で、目の前で岩に向かって水を出せと命じなさい。あなたはその岩から彼らのために水を出し、共同体と家畜に水を飲ませるがよい。奇跡に満ちた愛の言葉をモーセは耳にしました。これがモーセの信仰の歩みであり、またこれは神様の深い愛でした。誰が水のない荒れ野で岩から水を得ることができると考えたでしょうか。誰が岩から水が出て、その水が大河のように流れ下った、詩篇78篇ですけれども、そのように想像できたでしょうか。 岩から水をほとばしらせると考えられたのは天地を作られた神様です。宇宙を支配し永遠の未来をも支配する神がそのように考えられ実行されました。私たち人間は作られたものに過ぎません。神にとってはすべてがシンプルですけれども、私たち人間は物事を複雑に考え心配し困惑します。天地を作られた神様の計画は途方もなく雄大で、その先には永遠の未来への祝福が備えられている、そのようなものです。神様のご計画は私たち人間の想像力をもってしては決して成し遂げられないように見えるものです。イスラエルの民は例えば父と水の流れる約束の地を手に入れるという神の計画を担って移動していました。約束の地というのは永遠の未来にある神の国を指し示している、そういう土地でした。しかし彼らが見たところ、また偵察隊の情報によると、約束の地カナンには大男が住んでいて、自分たちの武力では到底かなわない相手であるというふうに見えました。誇張を許されるなら相手は巨人のように強く見え、自分たちはイナゴのように小さく感じられるほどの違いがあった。到底勝ち目はないように思われた。しかしそういう民が神を信頼して神の知恵と力が添えられるときに、自分たちを小人のように思っていてイスラエル軍も巨人のような現地軍に勝利することができたのです。大変不思議なことが起こります。神を頼る信仰によってしか与えられない祝福がここにはあります。しかしその途中で多くの者が脱落し、信仰によって立つということに失敗してしまいました。出エジプト40年の第1の月、カデシュの地で水を得たいと思っていたイスラエル人も主なる神を疑ってしまいました。自分たちから片時も離れずに守り通してくださった、当時まだ目に見えない救い主キリストを疑ってしまいました。自分たちを荒れ野で殺そうとしているとリーダーモーセを突き上げてしまいました。彼らには目に見える現実しか見えませんでした。彼らの背後で約束の御言葉を与え、歴史を動かし人々を永遠の未来に招き導いてくださる神がいることを彼らは信じることができませんでした。この地上は神のいらっしゃる天上とは異なります。悪い霊がはびこっています。悪の力は優勢です。人類が総力を尽くしても問題解決はできません。永遠の未来にたどり着くこともできません。しかし神を信じるというのは、そんな中で神を信じるというのはまた人間の努力でできることでもありません。信じること、信じる力は神様から私たちに与えられるものです。宇宙の外側から神が介入されて私たちを捉えてくださって初めて私たちは神を信頼できるようになります。すべての誉れと功績は私たち人間にあるのではなくて、神から出て、そして私たちは神によって保たれ、また私たちは神に向かっていくようになる。すべての栄光は神に捧げられるものとなっています。信じられない人を信じられる者がバカにすることはできません。ただ私たちは神様から信仰をいただいたことを感謝して神様を賛美するものなのです。さて、以上を本日の文脈に沿って一言で申し上げるのであれば、神はご自身の計画を担う人たちを見捨てないで必ず救い出されるという部分です。複雑に考える私たちの 不安、恐れをよそに、神様はシンプルに岩からでも水をほとばしらせることがおできになります。私たちが神の約束を握って、その計画の一端を担わせてもらっているときには、どんなことが起こっても、飲み水がなくても、収入がなくても、家族を失っても、友達を失ったとしても、何事をも恐れず心配せず歩んでいけば良いということが分かります。創価教会にももしかしたら心配事があるかもしれません。牧師館の工事が成功するだろうか、もしくは時間が経ってから何か金銭的な負担が残るんではないかとか、悲願である自分たちの教会堂の建設が進まないんじゃないか、若い世代が少なくて、何十年か経ったら人がいなくなっちゃうんじゃないか、いろんな心配があるかもしれません。しかし私たちが神様から与えられた計画を担わせてもらっているのであれば、すべての責任は神が負ってくださいます。私たち、心配する必要はないのです。神の計画を担う民を神は必ず救い出してくださいます。最後に、モーセは杖で岩を二度打つことをしたわけですけれども、その時に神の聖なることを示すことができませんでした。聖書には神を信じなかったというふうに書かれています。岩から水を出す奇跡が神によるものであることを示すことができませんでした。で、この失敗によってモーセもアロンも約束の地に入ることができなくなってしまいました。地上で一番謙遜な人と神様から評価されたモーセでしたけれども、最後の最後に至って民の突き上げにいわば感情的に応じてしまったのでしょうか。いや、神を信じきることができずにヨルダン川を渡って約束の地に入るということが許されなくなってしまいました。神様はご自身がなさった奇跡を証ししないものをお持ちにはなりません。私たちも何か大きな祝福を神様からいただいて、奇跡的なことが起こったにもかかわらず、それが宇宙の外側から神の御手が働いたとは証しできないことがあります。私自身もそうです。で、それを神様は喜ばれないのです。神の計画を私たちが担うときに、それを完成させてくださるのは神ご自身です。で、それを証しすることで私たちは謙遜に神に仕えることができます。そのような失敗から私たちを守ってくださるように神に祈ります。本日は徒党を組んで逆らうためにモーセは反論せず神の判断を仰いだこと、神の計画を担う民を神は必ず救い出されること、また神の奇跡を明かし損なう者を神はあまりお持ちにならないということを学びました。旧約聖書に出てくる信仰の諸先輩方の失敗というのは、私たちの教訓のために書き記され残されています。イスラエルの失敗一つ一つを胸に留めて、これを教訓として残りの人生を実り豊かなものにしていきたいと願います。祈ります。天の父なる神様、私たち自分で自分を守りたいばかりに、あなたがイエス様を通して示された教えを、掟を軽んじてしまうことがあります。どうぞ私たちに、非国民変人と言われたとしても御言葉を行うという勇気を与えてください。そして知恵を与えてください。力を与えてください。私たちのこの1週間が、これからの1週間があなたにとっての喜びとなるように、創価教会また全世界の教会、お互い支え合いながら進んでまいりますので、どうぞ御言葉を行う勇気を、周りの人たちから 変人だと思われても気にしないで過ごせる勇気を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。